皆さんこんにちは。10月に入り肌寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回のカムカム OHB、 お相手は文学部2回生の森本と
法学部2回生の前川です。よろしくお願いします。
お願いします。
急に朝晩冷え込むようになってきましたね。
そうですね、本当に10月に入って。
そうですね、なんか一昨日昨日あたりからですね、
はい、
夜寝てると急に深夜3時くらいに
牛蜜時に
突然目が覚めるようになっちゃって。
それあれですよね、絶対金縛りとかですよね。
心霊的なやつだと思うじゃないですか。
心霊的な、もう夏終わったのに。
ちょっと近いんですよ、その目が覚めたら、はい、体がブルブル震えてるんですよ。
何か乗ってたりとかではなく
寒すぎて体が寝れないって言って自然とこう目が覚めちゃうんですよね。そう、それまでずっと一応もう薄い毛布、薄手の毛布1枚羽織って
早いです、ね、
そう寝てたんですけど、ちょっと出しました昨日ついに布団を。
もう1枚、
はい、
今
完全防備で寝てます。
そう、ね、夜冷え込むからね。
そう、森本さんなんか体の不調なんかを訴えるようなことありましたか。
不調、もう私今全身筋肉痛ですね、特に肩と腰らへ
ん。なんでなんで。
全身を使ってね、発掘をしてきました。
発掘。
はい、私考古学を学んでおりまして。
なるほど、
はい、
文学部ですもんね。
そうですね、もう文学部ってね、なんか本読んでるだけじゃねえのみたいな。
座学のイメージが強いですけどね。
ですけどね、考古学だとやっぱり現場に行かないとわからないことがたくさんありますからね。
なるほど、そうか、こう土器とか、
そうですね、
調査とかそっちの方をフィールドワークでしに行くんですね、
はい、そうですね、今回は縄文時代の遺跡を掘りに、はい、
あ、どちらまで行かれたんですか。
鳥取の大山の近くですね。
ですね、
まあ、晴れたらね、景色がすごく綺麗なんですよね、うん、大山も見えるし、うん、まあ、運が良ければ米子の町とか、その向こうの、ね、いろいろ出雲とかまで見えたりとか、先輩の話では、はい、
行楽シーズン真っ盛りですから、はい、行楽の秋、天気も良くて空気も綺麗で、
綺麗でしたね。
いいんじゃないんですか。
なんかいっぱい山登りの人とか、うん、走る人とか、
あ、
それこそ自転車の人とか結構いましたね。やっぱ大山は自然がたくさんあるので、
はい、じゃあ景色良かったですか。
あー、まあね、私が行っていた1週間くらいの間、はい、もう7日間行ってて、はい、6日間雨だったんですよ。
わー、そっか、ちょっと厳しいですね。
もうなんか曇ったら、うん、じゃあ行こうかって言ってこうみんなで車に乗って現場までわーって。
あ、そっかそっか、雨降ってるとやっぱりその土の方もね、掘りにくいですもんね。
土もなんか湿ってるから重いので、こうスコップが入らなかったりとか、うん、掘ってると私素手でこういろいろやってたので、はい、もう爪の中に残っちゃって
本当だ、すごい真っ黒だ。
もうね、
すごいですね。でもなんか研究の証って感じがして、かっこいいです。職人の手な感じが。
本当ですか。
すごい。
お風呂入ってもあんまり取れないんですよ、本当に。炭なので。
そっか、
繊維の
奥まで。
そうなんですよ。
細胞質まで。
習字の時間の後ってね、結構洗っても取れないじゃないですか。
墨汁がね。
ああいう感じで。
なるほど。そっか。すごい細かいんだ、粒子が。
細かくて。
じゃあその、掘って掘り進めて、なんかいいもの出ましたか、発掘。
そうなんですよ、なんか今回雨が多かったので、うん、あんまり掘る時間自体は長くなかったんですけど、私土器編、土器のかけらのようなものを5点ほど見つけまして、うん、
すごい。
出たっちゃ出たんですけど、うん、なんか初めての発掘で出しちゃったみたいな。
初めてで出しちゃった、ビギナーズラックですかね。
はい、本当に嬉しくて。
きっと見る目があるんですね。ここにあるわ。
でもよく見つけたねこれみたいなことも言われたりとか。
7日間中6日雨で、
はい、
厳しい条件の中、
はい、
5つのかけらを見つけてなかなかすごいですね。かっこいい。
なんかその縄文時代のまな板みたいな、その石の薄いやつが、大きめのやつが出てきて、まな板じゃないかみたいな。
だからその上でこう物を切ったり、
なんかこうその木の実をすりつぶしたりとか、草をこうやったりとかっていうのじゃないかみたいなのも見つけたりとかして。
すごいですね。あ、いいですね、こう外でそういう 発掘するっていうのも、
はい、なんかあこれが考古学だっていう感じでしたね、うん、初めての。でも雨が多かったのでみんなカッパ着てね、もう。
あ、なるほど、はい、
カッパの色で人を判断して私もね、あの同じ改正の同じ学年の友達が紺色のカッパを着てたんですけど、うん、一つ上の先輩が同じような色を着てて普通にバーンって当たって、あ、ごめんって言っちゃって先輩だったすいませんみたいなことが何度もありましたね。
なるほど、そうなんですよね、雨具って結構
本当に ね、バリエーションもね少ないし、可愛いのってあんまりないしね、
ちょっと困ってるんですよ。そう、雨具に物申したいことが結構ありまして。
ダダン、
そう、
はい、どうぞ
あの、まあ、大体やっぱ皆さん、うんうん、雨が降ると、まあ、カッパか傘かみたいになるじゃないですか、うん、で私は傘が主なんですけど、
まあね、
そう、なんでこうあそこまでしかないんですかね
上のね、傘って顔の半分いかないんじゃないかぐらいのところ。
風が吹くともうだって首から上以外全部ずぶ濡れになっちゃう
確かにね、うん、傘ってあんまり意味がないこともないけど、まあ、
そう、まあ、でそのこの頃やっぱ台風も多かったじゃないですか、秋ですから。でってなった時にもう雨と一緒にやっぱ風をしのぎたいのに、
そうだよね、
風に向かってこうやっぱ傘を向けるみたいな感じになっちゃうから
なんかあのあれですよね、中継、そうそうそう、中継お願いしますみたいな、
テレビとかでねよくニュースでやってる感じになっちゃいますよね、
ひっくり返ってますみたいなのになりますからね、
すぐにああやってバサッバサッって壊れちゃうし、なんかないんですかね、全身をこう守れるようなって言ったらやっぱカッパになるの、ね、
あ、でもなんか中間みたいなやつを私この前、うん、あの実家に帰った時に、はい、三宮まで遊びに行ったんです、兵庫県なので。
あ、いいですね、
三宮で。
いろいろありそう。
ヨーロッパの雑貨屋さんがあったんですね、そういろいろチェーン展開をしてるお店で、うん、はい、もうそこがその、まあ、外国人なので、まあ、日本にはない発想なのかなとか思いつつ、その傘のその縁にカッパじゃないですけど、なんですか、カーテンみたいな透明のカーテンを垂らして下まで、
うん、傘につけるカーテンですか、ビニールカーテン、
はい、売ってて、
すごい、
それがみたいな、
だから地面までこうバーって下がってるってことですか、
はい、
あ、すごい発想、
買えばよかったかも
考えますよね、
ちょっとね、でもあれを日本でやってどう見られるかですよね、うん、そう
人に下手にぶつかれないよ、
ね、疲れないですね、もうぶつかったらびっちょびちょですからね、もう
わ、お互い
お互いがやれば
やってたらさっさっさっさって
日本人全員があれをやればもう誰が誰かわからないですよね、もう
やっぱなんか視界が怖いじゃないですか、
そうなんですよ、
ワイパーつけるみたいになっちゃいますよね、その
だから私は本当にもういつかできると思ってるんですけど、はい、もう何ですか、そういうワイパーとか、うん、曇りとか、うん、そういうの心配することない技術を駆使したその何ですかね、うん、全身保護スーツ的な、
あ、着る系の、だからカッパの進化系かな、どっちかっていうと
着るというか、うん、なんかこう自分に付属しているボタンみたいなのでピッて押したらこうシャキーンって感じでこう全部保護してくれる
ちょっと戦隊もののスーツ的な感じですね、 そうですね、ボディースーツですね、
そう宇宙服透明版、地上版みたいな、
あ、なるほど、
ああいうのがいつかできると私は本当に信じてます、
うん、お腹のボタンを押したらそっからこう、そうそうそう、ビームがバーって出て、
まあ、ビームビームどこでいるんやって感じですけど、
懐中電灯が、
懐中電灯どこへでも行けますね、
なるほど、いろいろ機能がついたスーツを、
そう私はできると思ってます。
あ、でもいいですね、だから雨風だけじゃなくて、そうそうそう、暑さ寒さもそれで、
そうそれこそあれですよ、だから日本人っていうかね、地球がいつか滅びる時が来ると思いますけども、こんな話していいのかなあの滅びる時にですね、うん、いつか違う星に人類が住むことになるかもしれないじゃないですか。
よく言いますよね、火星とか多いですよね。
そういう時にね、あの、まあ、宇宙服だとみんなこうゴツゴツじゃないですか、うん、だからそういうのじゃなくてこう、うん、透明なこうどこへでも熱風とか何でもこう
かっこいい、
それこそ雨もですね、
ちょっと近未来像みたいな感じ、そう
私は本気で信じてますけどねどうですか、もう皆さん、
いや私も信じたいんですけど信じたいんですけど、でもそう今の日本の技術をもってして雨具の発展があそこで止まってるってことは、ね、多分ちょっと
ね、本当に
当分かかるんじゃないかなって思う、
もうちょっといけるやろうとか思いますけどね、
カッパとかもその全身 なんだったらズボンタイプになったりとかして、結構完全防備できるやつとか売ってるじゃないですか。
ありますけどね。
あれそうタイトスカートだったらちょっと不便だしなとかって思うと、
スーツのお姉さんとか履けないでしょあれ、うん、
そうなんですよ。
だからハイヒールとかもね、
靴も ね結局あんまレインブーツとかでもちょっと限度あります。
あれ入ってくるしね水が。
それがいつかその森本さんのさっき言われてたもうその透明スーツをみんなが着てるのが当たり前となって、うんうんうんうん、だからファッションとかも
そう、だからスーツの中でファッションすればいいスーツはそう何皮膚と同じレベル、
うんうんうん、
常にする
常にするもの常に
そうする私は思ってる。あれ
思わないかな。なったらいいなって思います、
うん、だってそれだったらさ朝髪の毛綺麗に巻いたのに雨でくしゃくしゃみたいなこともなくなるわけですよ、
うん、え頭どうするんですか。
だから全部
あ全身タイツ
全身タイツじゃないよ
なるほど。
いやちょっとどうだろうか、ないかな。
てかまずそうあすごいやっぱいや今ないからねって思っちゃうから、まあそうね、そうやっぱ今ある中でちょっと傘に勝る雨具を探してみたいなと思います、ね、何か情報あったらリスナーの皆さんも
お願いします、はい、
ぜひコメントをいただけたらと思います。
あもう実はその全身保護スーツありますよみたいなやつもね、
どんだけロマン感じちゃって
お願いします。
そうですね、そうですね、あれば
喜びます、本当に喜びます。
あればでいいです。
そう
でもなんか難しいですよね、秋って長雨も。
そうそうそう、
秋雨前線とかって言いますけど、
台風もね割と長引いたりとかしたら秋まで入り込んできますからね。
そうでも一方で秋晴れの季節とも言うじゃないですか、うん、そうで運動会とかね、そうそうそう、あと行楽シーズンとかいっぱいあって、そう
太陽が出たら暖かいし、うん、風が吹いたら涼しいしみたいな、そうだからちょうどいい感じですよね。
やっぱり小学校の時とか、うん、秋に運動会があって、
あったね。
そう、いや私運動会も好きだったんですけど、でもなんで好きかってやっぱ、うんうん、母が作ってくれるお弁当
いいよね
が大好きだった。
なんであんなに美味しいんでしょうね運動会のお弁当。
そう、出来たてじゃないのに、なんだったらお母さんがその夜から
そう
せっせと作ってくれてるお弁当の具材が冷めてっていうかね、冷たくなってもなお美味しい、
ね、やっぱ自分自身がね、やっぱ体動かして疲れてるっていうのもあるよね。
なるほど。
あと母親の愛かな。あとは
愛ですね。
愛だね
そうなんですよ、自分で作っても絶対もう
美味しくないから
超えることがないです
そう、いくら揚げたてとかよりも勝る何か美味しい感じがあります
よ
ね、
うん、そうですよね。え、何が好きでしたお弁当の具。
やっぱ唐揚げでしょ。
唐揚げ最高、
うん、
本当に美味しい。なんかお母さん私の家では、うん、鶏肉を前日から漬け込んでくれるんですタレに。
いいね。
そうで、それをこう朝早くにお母さんがジュージュー揚げてる音と香りで目が覚める、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ最高。
運動会だ、
映画一本できるわ
そうなんです、
できるわこれ。
本当に嬉しかった。そうだからもうかけっことかでビリになってそれだけがモチベーションだった。
なるほど。
そうなんですよ。あと卵焼きかな。
あ王道ですね。
そう、卵焼きって冷めた方が味が強くなるって言いますよね。
なんかね、作ってちょっと冷ましてから切るといいとか言いますよね。
あ、そうなんですよね、やっぱり、うんうんうん、その味が染み込んでからの卵焼き最高でした、
うん、
あの卵は結構自分も朝家で作ってるんですけど、
お、偉いね。
全然お母さんの味に近づけない。もうかれこれ岡山に移り住んで1年半経つというのに全然近づけないから、やっぱり
お母さんの卵焼きってね、なんかいくつになっても一番ですよね。なんか
一番なんですよ。
あ、いいですね。秋は味覚も食欲もね、なんか戻ってきて、いっぱい美味しいものもね。
そうなんですよ。あと冬に向けてこう溜め込みますから体が食欲が出る。食欲の秋、ね、なんですかね、秋の味覚といえば
芋、栗、かぼちゃかな、うん、
そっか、ハロウィンも近いですね。かぼちゃは確かに美味しい、うんうんうん、そっかそっか。お芋もね、石焼き芋とか出てくる季節ですね
一回買ったことありますよ、なんか石焼き芋みたいな、
お店とか屋台の
部分を。そう岡山で。
え、どうでした。
ありますよ。いや、なんかね、うん、すっごいねっとりしてるの。
あれどうやって焼いたらそうなるんですか。中
身がプロの味、うんうんうん、なんか本当にあったかくて、その時はもう何ですか、11月とかだったんですけど、うん、ちょっと涼しくなってくるとね、そういうの食べたくなりますよね。
食べたくなります。 えー、焼き芋食べたくなってきた、
いいね。
そう、ただなんかすごいこう秋やっぱめちゃくちゃ太るんですよ溜め込む秋の美味しいものって、うん、そのさっき言ってもらった芋栗かぼちゃ、うん、あと新米が美味しい季節じゃないですか。
美味しいよ。
全部でんぷんじゃないですかでんぷんってやっぱ美味しいじゃないですか。
うん、美味しいよね。でんぷんってね、でんぷんって美味しいよねってなんかね
化学物質みたいになってるけどそうなんです、なんか大好きなんですよ、
うんうん、お米も。お前さん結構食べますよね。
食べます、
うんうん、この細い体に似合わず。
いやいやいや、そんなん溜め込んでますから
溜め込んでますから。
炊きたてのご飯だったらもうそのままお茶碗3杯とかいきます。
おー、男子高校生みたい
ごっつんですみたいになってるから。
でも兄とかも結構ね、ご飯でご飯食えるとかねほざいてた時期がありますからね
そう、私たち広島県民はお好み焼きを置かずにご飯を食べるの で、は
い、関西とかも結構言いますけどね。
あ、本当ですか。そう、そういう意味では炭水化物で結構太ってる最近、うん、体重計に乗るのが怖いんですよ。
怖い秋は溜め込むから。
そうそう、うん、でそうなったらなんかこう、まあ、取ってつけたようにじゃないですけどスポーツの秋だっていうのも言われるじゃないですか
ありますね。やっぱ秋って何、その人間の欲望をね、そうそうそうそう、こう全て一巡するようなサイクルができてるよね。
そうで、あれってご存知ですか本当はなんか由来がちゃんとあって、スポーツの秋の由来っていうのが、はい、あの1964年のだから最初の東京オリンピックが開催された時期がその10月だったんですって。あ、
今ってね、なんか夏8月とかのイメージ。
そうそう、だから今年は夏だったじゃないですか、リオ。
そうだ、ね、
オリンピック
8月だったね。
もう終わっちゃって、そう、あの開会式が10月10日だったそうで、そうだからそれを記念して体育の日が設定されてるじゃないか、今10月10日体育の日ですから、そこからスポーツの秋だって言われるように、う
ん、まあでもいい時期にやってましたね昔は。
そうですよね涼しくて一番こう運動しやすい時期ですよね、うん、運動会と同じ感じだと思うんですけど。そうなんですけど、あのもう昔からなんですけど全然運動しないんですよ、
は
い、
同じく。
え、本当ですか。
はい、なんかかけっことか、うん、小学生ぐらいの時は割と早かったんですよ、うん、ピャーってね、こうちっこい体を生かしてね走り回ってたんですけど、
すごい素晴らしい。
回転数がすごいからもう足のね、リークがないから、その回転数で稼いでた。
口も足も回転が早いです
からね、ルルってね
そうかそうか。え、今は。
今全然あの走るの遅くなっちゃって。でも長距離とかは好きですね割と。
え、じゃあいいじゃないですか。今女の人がマラソン始めるとかっていうのすごい、うん、いらっしゃるんですよ ね
聞きますね、
うん、マラソン大会も秋冬すごく開催されますから。
マラソン大会とかって真冬にやってませんでした、
うん、あ、学校とかだったら真冬でした。そうそうそう、あれ本当嫌だった、
ちょっとよくわからないよねあれね。
ずっとこたつにいたかったそうなんです。だから今も結局今やもう年がら年中
やってるよね。
なんかあの学校とかで運動する機会もなくなったっていうのもあるんですけど、うん、ずっと暇があれば引きこもってる
引きこもって何かこうね、旬のものが出てきたら食い漁るみたいになってる。
寝て起きたらお腹が空いてて
ね、おかしいよね、動いてないのお腹空くんだもんね。
あ、お芋食べたい、お米炊こうみたいな感じになっちゃうんで、なんかせっかくスポーツの秋っていうのもこう、ね、言われますから、
運動しなきゃ
いいスポーツないですかね始めやすいもの。
始めやすいの、やっぱり身一つでできるってなると、うん、ジョギングとか、その
そうですね、
ウォーキングがいいけど、ちょっと勇気いりますよね。
そうなんですよ、
顔見知りに会った時のあの気まずさ
こいつは
歩いてんのかよみたいなな
んか形から入るタイプなんですよ私が。
わかります。
そうだから、そうあったらまずこうスポーツウェア
ちょっとね、あのなんだろう、レギンスみたいな、こうピチッとしたスパッツみたいなのを、
そうそうそう、いいスニーカー、
そうそうそう、なんか、はい、ね、帽子かぶっちゃったりして、しまいにはサングラスですよね。
サングラス、そう、サンバイザーとかもう日差しもそんなに強くないのにとかっていうのがあるんで、そうなったら、そう、身一つなのもいいんですけど、そういうもうすでに持ってるもので始めれたら一番いいんですけどね。
まあそれは自転車ですよね、岡山だと。自転車あれば、まあどこにでも行けるようなね。
岡山のメリット、平地がち。
平地が。確かに、うん。
サイクリングいいですね。
いいね。あの何、サイクリング用のさ、うん、 あの何もうマジスポーツモードみたいな、うん、そういう自転車じゃなくてもまあ普通の自転車でもね、平地だし、
そうですね、
いろいろね一駅分とか二駅分ぐらいだったら自転車で行けちゃうんじゃないでしょうか。
私ママチャリしか持ってないんですけど大丈夫かな。
大丈夫でしょう。
まあ動かないよりかは絶対です。
あ、そっか、自転車いいな、うん、まあだからね、その自転車こいでね、うん、まあ、紅葉見つつサイクリングがあったらね、美味しいものでも食べに行きましょうか、
うん、あ、プラマイゼロそうですね、でも
そうですね、
そういうのいいです、モチベーションにもなりますしね、うんうんうん、あー、秋らしい。
ちょっと向こうまで行くと、うん、美味しい魚が取れるよみたいな。
大山まで行けますかね、サイクリングで。
ちょっと行き過ぎかな。ちょっと初心者にはきついかもしれない。
いいですね、行楽と、はい、運動と、そうそうそう、食べ物の秋、うん、全部
網羅して、
網羅して
行けますね。
あ、じゃあ行ってきましょうか。
行きましょうかね、今度ね、また日にち決めてね。
いいですね、ぜひ。そうですね、皆さんも素敵な秋の過ごし方、はい、いろいろ考えてみてください。
はい、じゃあ今回はこの辺で、はい、お相手は文学部2回生の森本と
法学部2回生の前川でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。